本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。ヨハネの福音書14章1節から6節です。新約聖書後ろのページの213ページ、ヨハネの福音書14章の1節から。ヨハネの福音書14章の1節から。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったならあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるのでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。以上の箇所から天の家への道と題して横田先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。早くももう2019年もちょうど半分の日となりまして、初めはちょっと耳慣れなかった2019年も慣れてきたかなというところで、もう半分終わってしまったのかというところで、ここまでの半年を振り返って、皆さんそれぞれどのような時であったかなと思わされています。ついついさまざまな出来事が次々に起きると慌ただしくしてしまったり、またいろいろなことの中で下を向いてしまったりしがちな私たちですけれども、今一度イエス様のお約束にご一緒に目を留めたいと願います。今今年の歩みをこれまで振り返ってとお話ししましたが、私たちの歩みの中にはさまざまに心が騒ぐといいますか、心がいろいろとこう平安でいられないような出来事があります。その中でさまざまに悩んだり、また不安になったりすることが私たちはあります。しかし先ほどお読みいただいた箇所を見ますと、イエス様はここであなた方は心を騒がせてはなりませんと言われています。これは最後の晩餐の席での会話です。いよいよこれからイエス様が弟子たちの元を離れて十字架にかかろうとする直前の、絵画などでもよく知られている最後の晩餐の席での会話です。この席ですでにイエス様はこの席についている者の中に私を裏切る者がいると言われています。また以前からイエス様は自らがやがては苦しみを受けること、そして殺されるということまで弟子たちに宣言なさっていました。そしてここで裏切りの予告までされてしまい、弟子たちも不穏な空気を感じていたはずです。そんな中でイエス様はあなた方の心を騒がせてはなりませんと言われます。しかしここで少し考えます。ではイエス様は一体心が騒ぐというようなことはなかったのでしょうか。イエス様は神の子でありご自身も神であられます。心なんて騒ぐわけがなく、いつも冷静でいられたのでしょうか。実はそうではありません。イエス様の心が騒いだ ということは、他ならぬこの同じ書物であるヨハネの福音書の中にたびたび記されています。例えば、あの親しかったラザロという人物が死んでしまったとき、イエス様は彼のために泣いている人々をご覧になって、霊に憤りを覚えて、そして心を騒がせたと言われています。友人であったラザロが死んでしまい、そしてそのために周りの人たちが嘆き悲しんでいるのを見て、イエス様もまた心を騒がせた、そしてさらには涙を流されたとも書いてあります。また今開いていただいているこの同じページのところにも、聖書によって違うかもしれませんが、13章の21節、こんなに近い箇所にもこのように記されています。イエスはこれらのことを話されたとき、心が騒いだ、そして明かしされた。そこで先ほどもお話ししたこのように続くですね、誠に誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。この時にもイエス様の心が騒いだと言われています。イエス様の心の内に激しい動きがあったということがわかります。これらのことはやはりイエス様が神様でありながら、同時に誠の人間、誠の人でもあったということがわかります。イエス様も心が騒ぐことがありました。ですから、そのように考えると、心が騒ぐということは罪ではないとも言えるのかもしれません。聖書はイエス様には罪がなかったと言われています。しかしイエス様も心が騒ぐことがありました。そしてそのような人としての弱さ、どうしても何かに直面すると心が騒いでしまうという、その弱さを知っておられるからこそ、しかしここであえてイエス様は、あなた方は心を騒がせてはなりませんと言われています。心を騒がせるのではなく、ここを見ますと、神を信じ、また私をとありますが、これはつまりイエス様を信じなさいと言われています。心を騒がせるのではなく、神を、またイエス様を信じなさい、これは今日の私たちに対する招きでもあります。そして続けてイエス様は、私の父の家と、そのような話を始めます。私の父の家、つまり父なる神様の家のお話をお始めになります。2節をお読みします。私の父の家には住むところがたくさんあります。私の父の家には住むところがたくさんある。父なる神様の家には住むお部屋がたくさんあるというのです。ちょうどお隣も今入居者募集中みたいな感じですけれども、父なる神様の家にも住むお部屋がたくさんあると言われています。しかもあと少しなんです、あと少しで入れなくなってしまうんですというわけではなく、住むところがたくさんあると言われています。それはつまり天に備えられた永遠の住まい、そこには部屋がたくさんある。部屋をたくさん備えて、父なる神様もまた私たちと共に住むことを願っておられるということです。しかしそこに私たちが住むためには備えが必要であるということが言われています。そこでイエス様のお約束が次に語られています。イエス様のお約束の一つ目は、それは三節にありますように、三節にはこのようにあります。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。一つ目の約束は、イエス様が場所を用意してくださるということです。場所を用意する、これはこのあとイエス様の身に起きる出来事と関係しています。 場所を用意するというのは、それはこの直後に起きることになるイエス様の十字架の上での身代わりの死と、そして復活を指しています。イエス様の十字架上の身代わりの死と復活、すべての人は神様の前に罪人であると聖書は教えます。清い神様に近づくことのできない罪人のために、イエス・キリストが代わりに死んでくださいました。それだけでなく、神様がこのイエス・キリストを復活させ、ご自分のもとに引き寄せられたのです。このイエス様こそが、神様とまた罪人である私たちとの架け橋となってくださったと聖書は教えます。そして私たちにこの永遠の住まいを用意するために、イエス様は十字架にかかられたのです。イエス様のお約束の一つ目は、それはイエス様が私たちのために場所を用意してくださるということです。もう一つのイエス様のお約束、それは私たちをイエス様のもとに迎えてくださるということです。三節をもう一度読みします。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。場所を用意したら、また来て迎えに来てくださるとここで約束されています。一度はこの地上を離れたイエス様が、また来て私たちを迎えに来てくださる、これは再臨と、再び望むと書きますが、再臨と呼ばれるお約束です。イエス様が再びこの地上に来られる日が来ます。これは聖書の中で、いつかはわからないけれども、しかし必ず来るとお約束されています。イエス様は私たちのために場所を用意し、そして私たちを迎えに来てくださると約束されています。しかしここまで来て、一つ重大といいますか、一つの問題が生じます。それは、天の家に住まいが用意されていても、どうやってそこまで行けばいいのかという問題です。せっかく家があっても、帰り方がわからなければ帰ることができません。四節でイエス様はこのように言われます。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。こう言われた時の弟子たちの心というのは、どのようであったでしょうか。もしかしたらその中には、あれ?と思った人もいたかもしれません。道を知っていますと言われたけれども、その道はと分からなくて困った弟子たちもいたかもしれません。しかしここでトマスが質問をします。五節にこのようにあります。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。とても正直ないい質問であったことと思います。ここでトマスは知ったような顔をすることなく、他の弟子たちの手前それを聞くのをためらうということもなく、私は分かりませんと正直に尋ねています。少し余談ですが、以前祝会のクイズでイエス様が危険に向かって行かれるときに、このトマスが私たちも行って主と一緒に死のうではないかと言ったというところをちょっと出題させていただきましたが、一方でこちらの方が有名かと思いますが、トマスといえば復活したイエス様に会うのが他の弟子たちよりも遅くなってしまって、そして自分の目で見なければ決して信じないと、こちらの方がよく知られていて、ちょっと困った弟子のような風な印象を皆さんは持っておられるかもしれませんが、トマスにはこのような正直でまっすぐな性格があったのかもしれません。 今回の場合はこのトマスの正直な質問、私は分かりませんと教えてくださいというこの質問が、このよく知られたイエス様の言葉につながっていきます。6節をお読みします。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。道がわからないといったトマスに対して、私、つまりイエス様ご自身が道だという、ある意味では衝撃的なお答えです。イエス様が道である、この意味するところは実に深いことを思います。イエス様が天の家へと帰る架け橋となってくださった。しかもそれは道であるということ、単なる入り口ではありません。道というのは入り口のようにただ通り過ぎていくものではありません。歩み続けていくものです。一度導かれたらその道を歩み続けていくのです。イエス・キリストを入り口のように通り過ぎていくのではなく、このイエス・キリストと共に生きていくということです。私が道でありまた真理であるとも言われます。真理、変わらない真実である、私が変わらない真実だとイエス様は言われる。こんなにもいろいろなことが変わっていく不安定な時代の中で、イエス様は変わらない信頼すべき存在だと言われます。そしてさらに命なのです。イエス・キリストこそが誠の命をもたらすお方、決して消えることのない終わらない命を人に与えることができるお方、ご自分が死なれるということを通して罪人に永遠の命をもたらしたお方です。しかしこの後半の部分の、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、この言葉を皆さんどのように受け取られるでしょうか。イエス・キリストを通してでなければ誰も神のもとには行くことができない、これは日本人の方にはもしかしたらあまり受け入れられにくい考え方ではないかと思います。こんな考え方は排他的だと、そう言われかねません。よく耳にする日本人の宗教観というのは、山の道に例えられると聞きます。どの道を通ったとしても最終的には頂上にたどり着くという、そのような考え方です。つまりどんな宗教を信じたとしても結局は同じ絶対的なといいますか神的な存在に到達するという、そのような考え方です。しかし考えてみますと、多くの場合道というものはどこを通るかで行き先が変わるものではないでしょうか。例えば小さな例で言いますと、この教会の前の道を考えても、教会を出て右に行けば駅の方に行き、左に行けば晴れのテラスの方に向かっていきます。多くの道というのはどの道を通るかでその行き先が変わっていくものです。今のは些細な間違いかもしれませんが、例えば高速道路の場合はどうでしょうか。分岐点に差し掛かると標識が出て、こっちは何々方面と出ますけれども、どちらに行くかで大きな違いで、間違えてしまったら大変なことになってしまいます。またこのような例えもあります。皆さんは山室軍平という人物をご存知でしょうか。山室軍平というのは日本で初めて旧西軍の士官になった人です。この方がご結婚の際にせっかく与えられた休暇を用いて書いたという平民の福音、平民というのは平らに、 民で平民の福音という本があります。そのタイトルの通り、福音を多くの人に届けたいという熱意のもと、とても分かりやすく救いと信仰生活について記されている本です。とても説得力がある本で、古いですがおすすめの本なんですけれども、その中でこのような例えがあります。これは実際の本文の方が分かりやすい、本文をお読みするのが良いと思いますので少しお読みします。米国のロッキー山という高い山に2つの小さな池があって、その距離はさほど遠からず、高さも大抵同じことで、一方の水を他方に移すくらいは何でもないことであるが、しかしながらその池の水がちょろちょろと流れ落ちて注ぐところは大変な相違がある。すなわち一方は東の方に落ち、ミシシッピー川に入ってメキシコ湾に注ぎ、また他の流れは西の方に落ちてコロンビア川に入り太平洋に注ぐ。その初めの距離はわずか1、2丁しかなかったものが、その終わりは高さ1万尺もある大きな山を中に隔て、5000何百里という遠方にかけ違うようになる。人間の身の上もまたこれと同じく、最初悔い改めてキリストを信仰する良い折のあったときに、きっぱりとこれを実行するか否かで、その人の魂の浮き沈みも生き死にも天国も地獄も勝利も失敗もことごとく定まってしまうのである。ここまで読んだだけでどんな感じの本か大体お分かりいただけたかと思いますが、分かりやすい言葉できっぱりと語られている本ですけれども、この例えの意味するところは、この山室軍平本人が記している通り、初めは些細な違いに見えたとしても、その終わりは全く違うものとなるということです。さっきの山の例えを逆に見たようなものですけれども、生き方の問題はむしろこのようであると、この山室軍平は言います。道はその人がどこへ行くかを決めます。そしてイエス・キリストという道は天の父のもとへと導く唯一の道であり、しかも必ず父のもとへと導くと約束されています。イエス様を救い主として受け入れて信じて生きるならば、必ず父なる神様の家へ、備えられた住まいへとたどり着く。これが変わることのないキリストのお約束です。イエス・キリストは私たちに場所を備えるためにこの世に来られました。自らが神様でありながら人間となって私たちのこの歴史の時間の中に入ってきてくださいました。イエス・キリストの存在、また無罪であるにもかかわらず処刑されたということ、さらにはその遺体がなくなったこと、これらは一つの歴史的な事実です。クリスチャンの信仰というのはこれらの変わることのない歴史的な事実に基づいています。そしてこの歴史的な事実が私たちとどのような関係があるのかということを聖書は説明しています。そしてこれらのことが確かに起きたゆえに、先ほどお話しした再臨、イエス様が再び来られるということも必ず実現すると私たちは信じることができます。そしてここで今一度心に留めるべきことは、父なる神様の見思いです。改めて2節を見ますと、2節ではまず父の家には住むところがたくさんあると言われています。住むところがそもそもないのに、イエス様が無理に備えたわけではありません。まず住むところを備えてくださり、私たちと永遠に生きることを望んでくださった父なる神様がおられます。住むところを備え、救いのご計画を用意してくださったのはこの神様です。 そしてこの神様こそがイエス様をよみがえらせました。そしてこの神様の救いのご計画に従順に従い、架け橋となってくださったイエス様。罪ある者が清い神様とその住まいで永遠に生きるために、人となり身代わりとなって天の家への道となってくださったお方。あなた方は心を騒がせてはなりませんとイエス様は言われます。ただ心が騒ぐ現実というものは生涯変わらないことであるかもしれません。また私たちは些細なことでも心が騒ぐ弱い者たちであります。次から次へと考えるべきことがあり、何かが達成された、少し解決されたと思うと、またすぐ次のなすべきこと、考えるべきことに直面する。その中で私たちの目はどこに向けられているでしょうか。天の家、この変わらないイエス様の恵みに満ちたお約束にいつも私たちの目は向けられているでしょうか。またイエス様を道である方、真理また命として信頼し歩んでいるでしょうか。イエス・キリストという存在を単なる入り口のように通り過ぎてしまっていることはないでしょうか。唯一の変わることのない道を信頼を持って歩み、決して消え去ることのない天の家へと共に帰る日を待ち望む者たちでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちに心を騒がせず、神様をまたイエス様を信じ信頼するようにと招いてくださっていることを感謝をいたします。さまざまな日々のいろいろなことに追われていく中で、心が沈むことやまた忙しさに追われることもあります。今一度私たちが主が備えてくださっている永遠の住まい、天の家へと目を向けて、そのお約束を喜ぶことができますように、また私たちがイエス・キリストを道として信じ信頼し、イエス・キリストと共に歩むことができるように、どうか守り導いてください。また私たちに日々新しく神様がどのようなお方か、イエス・キリストがどのようなお方かを教えてくださるように導いてください。この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アメン。